それでは後半も引き続き IT 推進課佐田江さん、そしてサポーターの市川さんとお話を進めていきます。後半では佐田江さんの趣味や特技、関心あることなどについてもお話を伺いたいんですが、まず今一番こう興味を持っておられること、時間を割いていることってどんなことになりますか？
もう IT 推進課っていう職業柄ではないんですけれども、まあ、よくスマートフォンですとかタブレットとか、そういったものを、まあ、利用するのが、まあ、今一番時間を割いているというか、関心のあることですね。
よく昔からテレビゲームとか新しいの出るとすぐ買ってたよね。
どちらかというと昔は、録画する機械、ああいったものを買って、子供が生まれてから、子供にこれを見せてあげたいけど、ちゃんと編集してから見せてあげたら喜ぶかなとか、
あー、なるほど、
妻にこのビデオ撮っておいてあげたら喜ぶかなとか、そんなようなことを考えていたら、あ、こっちの新しい方がなんか機能が良くて撮りやすいじゃんとか、なんかそういったようなことでいつの間にかそういったものに関心を強めていったような気がします。
結構こう、じゃあ買う前にいろんなこうパンフレットとかをこう見比べながら購入っていう感じですか？
そうですね、ものによってはなかなかそうそう買えませんので、多分店員さんも嫌になるぐらい、
あ、結構質問されて
質問をして、でそれで納得して、っていうことも、楽しみの一つでもあるかもしれないですね。
そして気になるスマートフォン、スマートフォンの良さってどんなところにあると思いますか？
僕が最初に実感したのは、やっぱインターネットと同じようにウェブページが見られる、パソコンを立ち上げないと得られなかったような情報が、本当にもう手のひらで簡単に手に入るっていう、そこが一番大きいところだと思うんですよね。
はい、自分のことを棚に上げて言うのもなんですが、そういったこう便利な機械なんだけれども使いこなせてないんだよねっていう方はきっとラジオを聴きの皆さんの中にもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、そのあたりの研究も割と熱心にされる方ですか？
研究というよりも楽しんじゃう方。
楽しんじゃう方。
スマートフォンとタブレットでどういうふうに写真がこう連携するかなとか、スマートフォンで撮った写真が家のテレビで見るのに、なんか楽な方法ないかなっていうと、全部ワイヤレスで、飛ばすことができる、場合によっては今ここで撮った写真がすぐ家のテレビで映すことだってできるっていうふうに、今までだと考えられなかったようなことが普通に今できるような時代になってるんだなっていうふうにつくづく思うようになりますね。
スマートフォンのすごいところって、やっぱりこのちっちゃい、機械の中にこれで電話もかけられるし、さっき言ったように小さいパソコンだからネットも見れるし、当然のように音楽も聴ける、僕なんてこの中に音楽が1万曲くらい入ってると思うんだけど、もうそれを、CD で言うと何百枚分の、曲をこう簡単にこう持ち歩けるわけでしょ、でこれってすごいことだよね。
そうですよね、なんか最近スマートフォンで音楽を買うっていうんですかね、レンタルするようにもなってしまったので、今聴きたい音楽が、今手に入ってしまう、当然、若干のお金はかかってくるんですけれども、それが瞬時に実現できるっていうのはすごいことだなって思いますね。
こう今佐川さんのお話を聞いてて思ったのは、やっぱりこういうふうになったらどうだろうとか、こういうだったらいいなとか、自分の中でこういろんなこう想像をやっぱり膨らませながら機械と向き合うと、その可能性に気づけるっていう感じがしますよね。
自分がやりたいことをどうやったら実現できるかっていう観点で、もしスマホと遊んであげたら、案外できることって結構あると思うんですよね。
これってみんな直感的にね、だいたいこれだったらこういうことすればこういうふうに使えるんだろうなっていうのが、なんとなくね、そういうマニュアルなんか見なくても操作できるんですよね。
そうです
よね。そこがやっぱりすごいところだよね。
時代の流れとしてはやっぱり2歳3歳のちっちゃなお子さんがタップしてるのとか見ると、すごい時代がやってきたなっていう感じはしますよね。
だから本当にもう子供からね、高齢者まで、やっぱりこれからはスマートフォンみんな使うんじゃないのかなって感じはしますよね。
そうですね。その他にも関心のあること何かおありになるんですか？
WeFit って皆さんご存知ですかね、体力作りをするようなゲームのソフトなんですけれども、実は3年間毎日のように WeFit で筋トレを、続けたっていう、みんなに自慢できるような、ことがあります。ただ ちょうど1年前ですよね、震災直後、まあ、節電というようなことがあって、自粛するようになってから、ゲームをやめるだけだったらいいんですけれども、筋トレも一緒にやめてしまったというところが、今反省点としてあります。
はい、やっぱりこうゲームとセットだったんですかね、ご自身の中では。
そうですね、毎日記録を取るっていうのがどっちかっていうとあって、それを励みに続けてたものが、なかなか自分でノートに記録を取るっていうことがやらなくなってしまったので、いつの間にか節電とともに筋トレもやめてしまって、なので、今の、まあ、関心というか、やりたいことは筋トレを一日も早く復活する。
はい、ぜひこのねラジオ出演を機会に復活していただけたらなと思いますけれどもね。
それ復活っていうのはそれ何、ウェフィットでの復活ってこと？
ここは節電ですから、うん、もう自力で復活。
自力で復活
やれるの？
やりますでしょう。今話にあったスマホで今後は管理するっていうことも、
なるほど、
そうね、
スマホのいいとこってそういうとこもありますよね。いろいろこう機能、アプリっていうふうに一般的に言うんでしょうけれども、そういったものが好きに追加できるっていうようなこともあるかと思います。
サイクルの場合全てのモチベーションが電子機器だね。
そうですね、
節電とつながんないところが。
さあ、そして、佐賀さんの好きな言葉何かありましたら教えてもらっていいですか？
とにかく何を取り組むにしても楽しむっていうところを、モットーにしております。
その辺はお仕事においてもということになりますかね。
そうですね、はい、
はい。そしてそんな佐賀さんの夢ありましたら教えてください。
20年近く前からヨーロッパのサッカーというものが大好きで、今もみんなご存知の方も多いと思うんですけれども、長友選手というのが、はい、イタリアのインテルというチームにいます。で、僕が20年前から応援しているのもそのインテルというチームなんですけれども、今の夢はもうヨーロッパのサッカー場を本当、旅しながら、毎週のようにこう回るというのが、その旅を兼ねながらサッカーを楽しめるっていうのが本当に今の大きな夢ですね。
さあ、そして最後になりますけれども、佐賀さんのお気に入りの場所、藤沢市内で教えてください。
もう箱根駅伝とかでよく映るので分かるかと思うんですが、遊行寺の坂があります。はい、僕にとってはそこの坂っていうのが小さい頃からいろんなことがあったところで、自転車に乗せてもらってアキレス腱を切りそうになった場所であったり、小学校の頃、友達とよく登ったり下ったり、あそこで鬼ごっこのようなもの、ちょっと今考えると危ないんですけれども、していたところ、すべて僕が今あるのはあそこの坂から始まってるんじゃないかなっていうぐらい、あそこにはいろんな思い出が詰まってます。
はい、
意外にロマンチストだね、佐賀君ね。
そうですか。
ねえ、
ねえ、でもいいお話でしたよ ね、
本当にね。
駅伝で映るとなんか昔自分がここを違う意味で走ってた、そういう光景がこうダブる時が時々あるんですよね。
はい、ラジオを聞いた方はね、今後異行寺の坂を見るたび通るたびにもしかしたら佐賀さんのことを思い出すかもしれませんね。
それはないね。
ないですか。そうですか、わかりました。楽しいお話聞かせていただきました。今回は IT 推進課の佐賀さん、そしてサポーターの市川さんにお話をお聞きしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。